分散、柔和なものと題して、佐野牧師から、聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。三条の水君を語り始めまして、実は3回目になります。第3礼拝では初めてお話しすると思いますけれども、ご存知のように、これは大変有名な箇所であります。イエス様が人々を山の上で教えられたというところから、この三条の水訓という言葉が出てきているようですけれども、5章のですね、3節4節をご覧になってください。今まではこういう言葉が出てきておりました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。そしてそれに続きまして今日の5節。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。もともとの意味では、どの言葉にも最初に幸いだという言葉が初めに来ます。幸いだ、つまり幸せ者ですよということですね。イエス様はそこにたくさんの人々を目にしながら、その人たちの顔をですね、一人一人をこう見ながら、この人たちは幸いだ。ここに幸いな人たちがいる。まあ、そういう話をされたわけです。決してイエス様は、いいですか？こういうふうに人間変わったら幸いなんですよ。こういうふうなふうに変わってくださいという、そういう何か高いハードルをですね、人々の前に見せて、変わることを要求したんじゃないと思うんです。すでにいる一人一人のその顔の中に、そのまぶたの中に、ああ、ここにも幸いな人がいると、イエス様は、そういうふうに語っておられたわけですね。今日は、柔和なものという言葉なんですけれども、私はですね、実は、この柔和なものっていうのは一番難しい。わかるようでよくわからない。そういう言葉じゃないのかなというふうに思っています。柔和なものっていうのを辞書で引きますと、態度やまた性質、性格が、優しい、穏やか。まあ、そういうですね、意味があると書いてあります。私たちの、どうでしょうかね、自分の知り合いの中にも、あ、柔和な人ってこの人のことかな、教会の人のこともですね、思い浮かべてみてですね、あ、あの人かな、この人かな、そういう人がいらっしゃると思うんですね。押し付けたり、こう攻撃したりしないで、いつもこう穏やかで、優しくて、そういう方がいるんじゃないかと思うんです。しかし、今日私たちが学びたい、この柔和なものという、この意味は、実はその一般的な意味とは、少しどころか、全く違うと言ってもいいでしょう。聖書の語る柔和なものとは何か。そのことをまず第一に見ていきたいと思います。具体的にですね、三人の人を今日私は紹介したいと思ってるんですが、まず一人目に、アブラハムのことを話したいと思います。アブラハムには確かに、その生涯を見るならば、こう目を覆いたくなるような失敗もあるわけですけれども、彼の中でですね、本当にこれは彼の柔和な一面が出ているなという場面があります。それは、ロトと別れる場面です。ご存知のように、アブラハムは、羊や牛を飼いながら旅をしていきます。一緒にロトという彼の甥がついてくるわけですね。あまりにもお互いの羊や牛が多くなってしまったので、もう一緒に住めなくなったんです。お互いのですね、羊飼い同士がこうトラブルを起こしたりして問題が起きている。もう一緒に住めない。そういう中でアブラハムは、私から別れてくれというふうに言いますね。片方の地を見るとですね、そこには青々とした素晴らしい羊や牛を飼うのに適した土地が広がっているんです。でもそれは片方だけなんです。アブラハムは言いました。あなたはもし右に行けば私は左に行こう。 あなたがもし左に行けば私は右に行こう。そう言ってロトに最初に選ぶ権利を譲ってしまうんです。でもよく考えてみますと、アブラハムだってですね、たくさんのその家畜があり、また使用人たちがいるんです。彼らを食べさせていかないといけない。誰だってその青々とした土地に行きたいのは、もう誰だってそうなんです。アブラハムは自分の方が年上です。また今回のその旅においても、また信仰の面においても、リーダーシップはアブラハムが持っている。だから、アブラハムはですね、私があちらに行くから、あなたはあっちに行きなさい。そういうことだってできたはずなんです。でもアブラハムはその時に、そう言わないで、ロトに、あなたはどちらに行きますかと言って、譲っているんですね。本当に自分たちの家族を養う命とも言えるような大事なものを、アブラハムは譲っていくんです。この譲っていくというところに、柔和という心の性質が現れているんです。もう一つのことを言いましょう。パウロはその後ですね、ダビデを先に見ます。ダビデが柔和だなと思う場面があります。それはサウル王様とのやりとりの中で、ご存知のようにダビデはサウル王様に命を狙われていきます。でもダビデ自身はサウル王様の命を狙ったこともなく、また無法も起こしたこともないんです。それはただただサウル王様がダビデの人気を妬んでいる、そして自分の王位をダビデが奪い取るんじゃないかと勝手に思い込んでいる。そのことのためにサウル王様はある時3000人の兵隊を派遣して、自分自身も出て行ってダビデをこうくまなく探させるんですね。もう普通だったら捕まってしまうような状況です。でも不思議なことにダビデは隠れることができて、そして夜サウル王様のテントまで行くことができた。そこには一本の槍が突き刺してあるんです。ヘラが言いました。ダビデ様、今すぐこのサウルを私に殺させてください。でもその時にダビデは何と言ったのか。決して殺してはいけない。神様が王様にしたこの人を殺すことなど私にはできない。そう言ってその場所から去っていくわけです。でも聖書を読んでいくと分かることですが、ダビデはこの時殺さなかったためにまた逃亡生活に逆戻りなんです。寿命を縮むような思いをですね、ずっとし続けていく、非常にストレスがかかるその生活にまた逆戻りなんです。殺せたのに殺さなかったダビデ、ここにも彼の柔和な一面が出てくるわけです。こうやって見ていきますと、じゃあ聖書の語る柔和って何なのか。それは自分のですね、主張、自分の権利、そういうものを押し通せば押し通せる場面なんです。にもかかわらずそれを押し通さないで、自分は我慢をしたり、自分は譲ったり、そういう犠牲を払いながら神様のしてくださることを期待する心のことを言うんです。これが聖書の語る柔和ですね。私たちが見聞きしたものとは全く違う柔和なんです。神様がこのことをしてくださるに違いない、神様がこのことをよくしてくださるに違いないという、そういう信仰に立って自分自身はぐっとこらえていく、人に譲っていく、手放していく、許していく、そういう事柄を柔和と言うんです。新約聖書の中でパウロがこれに当たると私は思います。コリント人への手紙の第2の中で彼は心のいろいろな葛藤をですね、この少し吐き出しています。コリントの教会を伝道した時にパウロは無報酬でやったんです。全然人々からいただかない。それなのになぜかパウロの噂として出てきたのは、 パウロという人間は悪賢くて自分たちから騙し取ってるって噂なんです。パウロとしては取ってないでしょ、いただいてないですよ、そう言いたいと思うんです。もっと強く出るならば、自分は使徒だ、何を言うか、そういうふうに出てもおかしくないところなんです。でもパウロはそのことについて直接的に非難をしないんですね。遠回しにチクチクチクチクと気づかせるようなことは言うんですけれども、でもパウロはひたすら福音を語ることに仕えていくんです。彼はじっと我慢する道を選び取っていく。どの場合でも普通ならば自分の権利を、自分の主張を押し出したいんです。もう憎たらしくて、私だから憎たらしくてですね、そんな権利とか主張とか言うよりも、もうやり返して、もうギャフンと言わせてやりたいという、そういう気持ちになりますね。けれどもパウロはそこで我慢をしていく。この柔和という性質が聖書で語られているんですね。私はですね、もう一度この性質を学ぶ中で、これ自分には全然ないぞと、こう自分のことをこう思い返すわけですね。こんなに自分にない性質ってあっただろうか。もちろん愛があるかといえばそれはないとしか言いようがないような部分もありますし、忍耐できるのかといったらそれもどうかという面はありますけれども、柔和っていうのはこれはもう全然ないなということを思わされるわけですね。私は自分の日常の些細ないろんなやり取りの中でも、ああ譲るのは嫌だな、我慢するのは嫌だ、ああこのこと一言言い返したい、もう一言言ってやりたいとかですね、仕返したい、向こうがこう痛い目を思うようなこと何かやってやりたいとか、いろいろこう思うわけですよね。例えば私がその事柄を一つ我慢して言わなかったとしても、それはアブラハムがやったような、あのダビデがやったような、パウロがしたような、そんな大きなことじゃないですよ。本当に小さな小さな些細なこと。でもそういう些細なことにもなかなか我慢ができないな、いやむしろもしかしたらそういう些細なことの方が我慢が難しいのかもしれないと思いつつ、でもじゃあ人生の大きな事柄についてはどうだと言われたときに、本当に自分自身が譲っていけるんだろうか、任せていけるんだろうかということを問われているのです。自分の中に、心の中に言い返したい、仕返ししたい、そういう心のいろいろなこのですね、なんて言うんでしょうか、あの永遠の道でやったガラスの中のコップがかき回されて、きれいな水が泥水に変わっていくあの瞬間、あの時に柔和というところに突き抜けることができたら、柔和な性質を自分の中にいただいているならば、本当にこれは変わっていくんだろうなということを思うわけです。しかし聖書は言います。柔和というものは、これは主イエス様から学ぶ性質ですよということですね。柔和というのは人間のもともとの中にあるものではないんです。私それを聞いてちょっとだけほっとしました。あ、なくてもいいんだ、なくて当たり前なんだ。でもイエス様から学ぶんですね。説教用紙の中にマタイの11章の言葉が印刷されているんですけれども、読める方で一緒に読んでみたいと思います。どうぞ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。有名な御言葉です。重荷を負う、疲れる、何が重いか、何に疲れるか、自分ではないでしょうか。自分を負うことに疲れてしまう、こんな自分に疲れてしまう、あれこれ言われることに、いろいろな些細なやりとりの中に反応していく自分に疲れてしまう、それが重いんじゃないでしょうか。そういう疲れて重荷を負っている人は私のところに来なさいとイエス様は招いておられます。そしてただ招くだけでなく、私があなた方を休ませてあげる、その休みをくださると言って、その後で私から学びなさいと言っておられますね。何を学ぶんでしょうか。この聖書の御言葉の2行目に当たるところですけれども、私は心優しくへりくだっているから、このへりくだっているからっていうからはですね、へりくだっていることをとも訳せるんです。つまりここに学ぶ対象があります。イエス様が心優しくへりくだっていることを学べ。そしてこの心優しくというこの言葉は柔和という言葉なんです。イエス様が柔和であるということをイエス様から学びなさい。イエス様から学んでいくときに私たちは柔和をいただくことができます。ではどうやってこのイエス様から柔和を学ぶのか。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとあります。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。イエス様は自分と一緒に歩くことをここで言われています。首輝きというのはご存知のように牛が2頭一緒に歩くための道具です。この首輝きを負いなさいというのはイエス様と一緒に歩きなさいということです。そしてイエス様一緒に歩くということを別のところで自分の十字架を追って歩いてきなさいと言われました。でもそれは同時に私たち自身がイエス様に背負われているものだからです。この私から学びなさい、イエス様から柔和を学ぶというときに、私が今日注目したいのはイエス様に背負われているということですね。イエス様から何を学ぶのか。それはどんなに私が背負ってもらっているかということです。どのようにして私が背負ってもらっているのか。背負わされたものとして私たちが生きているということを学ぶということです。あのダビデが、あのパウロが、アブラハムが、彼らが自分で大切なものを手放していったときに、また我慢していったときに、その彼らの目の中に確かにおられたのは神様のお姿でした。神様が生きて働いているから、私はこれを今手放しても大丈夫だ。アブラハムも信仰に立って、神様が私を導いているんだから、私があの青々とした土地に行かなくても神様は必ず私を生かしてくださるはずだ。そう彼は信じていたんです。またはダビデも、ここで自分がサウルを殺さなくても、神様は私をちゃんと守り続けてくださるはずだ。本音はそんなことしたくなかったと思うんです。でも、ダビデは神様が守ってくださるはずだというその世界の中に、もう一度入っていった。自分のことを守ってくださる神様のその御手を、自分のことを導いてくださる神様の御手をアブラハムもダビデも確かに見ていた。そうやって背負ってくれている神様の姿を見るときに、私たちは 柔和という事柄を学ぶことができるんではないでしょうか。イエス様が人々を目の前にして柔和なものは幸いだと言われたときに、イエス様の目の中にそういうふうに輝くような信仰者たちがいたんでしょうか。私はそのことを思ったときにどうだろうかなと思ったんです。そこにいた人々の中にアブラハムのような、ダビデのような、パウロのような、そういう大胆な信仰に輝く神様に全てを差し出していけるような、そういう人たちがずらーっとこう顔を並べていたんでしょうか。私はイエス様はここで柔和なものというのを別の意味で使っているんじゃないかと私は思ったんです。むしろイエス様の目の前にいたのは、そうやって信仰によって手放したというよりは、むしろ人々から無理やりに奪い去られてしまって取り返すことのできない弱い人たち、または自分で抵抗することができないからただただ我慢をしたくないけれども我慢しなきゃいけなくなっているような、そういう人たち、また気が弱くて自分で一言言えない、そういう人たちをイエス様は目の前にされていたんじゃないかと思うんです。でもイエス様はそういう人たちを前にして柔和なものは幸いだと言われた。もちろん柔和なものというのは原則的な意味は今お話ししてきた通りです。でもイエス様はここでそうやって積極的に手放しているわけではない、むしろ消極的な意味で奪い去られている、我慢させられている、そういう人たちを前にして柔和なものよと招いている。つまりイエス様はそういう奪い去られるだけ奪い去られて、そこから一歩も前に進めなくなっている人たちを前にして、あなたは柔和になっていけるんだ、そのために今私から学びなさい、私から学びなさいということをここで語っているんじゃないでしょうか。それはただ今のままで主を待っていきなさいという道です。ただ主を待っていく道、待つだけでいいのか、いいんです。待つ中でイエス様が柔和であるということが分かるからです。自分自身が背負われているということを知るのです。そうやってイエス様は柔和なものよ、自分自身で手放せない、そういう信仰者たちではないかもしれないけれども、でも神様を待ち望んでいくならば、その人たちには必ず分かるようになる。神様があなたのことをどんなに心にかけているか、あなたのことをどんなに心配されているか、あなたのことをどんなに気遣っているか、それが分かるから、そうやって柔和が学べるから、だから待っていなさい。そのようにしてイエス様はここで柔和なものは幸いだ、そう言ってくださっているのではないでしょうか。私たちがよく知る御言葉の中に、マタイのこの誕生の推空の中で、マタイ6章の中にこのような言葉があります。6章の26節ですね。開ける方どうぞお開きください。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。この後にも言葉が続きます。鳥の一羽も 気にかけてくださるお方がおられる。まして、あなた方のことを気にかけないでは、気にかけないわけがないだ、なかろうか。必ず気にかけているんだ。そうイエス様はここでメッセージを語っておられるということです。今日、皆さんロビーの中にですね、入ってこられてお気づきになったでしょうか。今日は、なんか葉っぱが飾ってあった。何の葉っぱだろうか、なんでこんなことをしてるんだろうかって思われた方もいらっしゃるかもしれません。私がやったわけではないんですけれども、昨日ですね、森川先生や日高長老が夕方やってくださいました。今日は白の日曜日なんです。パームサンデーと言います。イエス様がエルサレムに入られるときに、人々は白の葉っぱを持ってそれを振ってですね、また道にその葉っぱを敷いたり、自分の着物を敷いて、そしてそこをイエス様がお通りになってエルサレムに入っていかれた、あの日曜日のことを今日これは記念する日なんです。そこで葉っぱをですね、ああやって飾ってくださった、私は嬉しかったですね。そしてこのパームサンデーの時、あの時イエス様がお乗りになっていた動物は何だったかというと、ご存知のようにロバの子供です。ロバの子供というもの、この動物が意味するものは何か、これ柔和なんですね。イエス様はロバの子に乗って十字架に向かっていかれた。それはイエス様が十字架に向かう道が柔和な道であったということです。ここにイエス様の柔和という姿が現れているんです。柔和というのは何だったか、人から本当は人に要求できるところ、主張できるところ、でもそれを主張しないでじっと黙ってその人のことを思って自分自身は我慢し、また神様に任せていく道だということです。イエス様はそうやって十字架に向かっていかれたんです。そうなんです。私たちの誰もイエス様に十字架についてくださいと願った人は誰もいないんです。2000年前の話ですから確かにそうです。でも2000年前の人だって誰も十字架についてほしいなんて頼んでないんです。でもイエス様はご自分から、神の御子にもかかわらず、天の父なる神様から自分が捨てられるという、その最大の、そして最悪の刑罰を受けるために十字架に向かっていかれた。その時にイエス様が乗っていたのはロバの子だった。柔和なロバの子に乗って、誰にも願われずに、そしてその十字架にかかったことによって誰からもありがとうも言われることなく、イエス様は十字架に向かっていかれたんです。柔和なイエス様の姿、私たちはそういうイエス様の自発的な、イエス様がご自分からしてくださった、そういう十字架の道によって皆背負われています。私の犯した、私のこの唇が、私の目が、私の耳が、私の手足が犯してしまったこの罪をイエス様は代わりに背負ってくださって、今も私たちを背負い続けてくださって、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと私たちを招いてくださっています。私たちはこのイエス様に愛され背負っていただいている者たちです。背負った者として私たちは歩んでいきたいのです。さて、イエス様は、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからと言われました。地を受け継ぐ、旧約聖書の中では約束の地カナンを継ぐというふうに考えられて、これが時代とともに 神様の約束が成就するとき、そして新約聖書になったときに神の国というふうにこれは変わってきました。地を受け継ぐという言葉の意味で、この説教用紙の裏側に今日は詩編37編をプリントしました。こちらをご覧になってくださって一緒に読みたいと思います。少し長いのでやっぱり私がお読みします。1節から9節。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。地を受け継ごう。最後に出てきました。地を待ち望む者が地を受け継ぐ。この二重線のところはですね、実はこういうことを何々するなという命令なんです。一節、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。確かにですね、不正を行う者たちを私たちは妬む時があります。あの人は陰でこんな悪いことをやって、でも見つからないからこんな得をしている、ずるいですね、思ってしまうことがあります。渋滞の中で自分が待っている時にですね、横からスーッと車が行くとですね、ちょっとイラッとするのは私だけではないと思います。些細なことから大きなことに至るまで、そういうことに対して妬んだり腹を立てるなと言われます。また8節、怒ることをやめ憤りを捨てよ。なかなか難しいんですけれども、そのように勧められています。そしてその代わりに何々せよと言われる命令がこの細かい波線の部分です。3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ。7節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。神様を信頼し、神様を耐え忍んで待って、神様に委ねていきなさい。今日私たちが学んだ柔和の道がここに示されています。そしてその私たちが主を待つその理由は何かというと、6節にあるように、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。神様はあなたのことを知っている。あなたの正しいこと、あなたがちゃんとしていることを光のように真昼のように人々の前に表してくださる。神様がちゃんとあなたに報いてくださるから、あなたが陰でどんなに涙を飲んでいても、あなたがどんなに悔しい思いをこらえていても、それは人にはわからなくても神様にはちゃんと分かっているから、神様はそれを数えて、そしてその事柄を光のように真昼のように輝かせてくださるから、だから神様を待ちなさいと言われます。私たちは自分の幸せというものは自分の手でつかまなければダメなんだというふうに思い込んでいるところがあると私は思います。時に人を押しのけてでも、これは私の取るべき分だから、これは私のものだから、そうやって掴んでいく、だから幸せになれると私たちはどこかで思っていると思います。しかし聖書は言うんです、そうではない。自分で掴むんじゃなくて、神様からいただく それが幸せの道だということなんです。自分で掴むことを、自分で握りしめることをやめて、神様が私にこういうふうにくださる、その神様がくださる幸せを数えるものでありたいのです。私たちが神様からいただくものを数える道というのは、先ほど私たちが学んだ十字架に背負われていく道です。イエス様に背負われていく道です。私たちはですね、イエス様に背負ってもらいながら、あれを欲しい、これを欲しいというふうにやっていくのは、自分の中で自己矛盾が起こります。でもそうではなくて、神様、あなたがくださるものを私は感謝して受け取ります。どうか与えてください。そうやって待っていくときに、神様を待ち望んでいくときに、私たちは十字架に背負わされたものとして生き、また神様がくださるものを喜んでいく道へと入っていくことができるのです。これがイエス様が示してくださった柔和の道です。お祈りをいたします。柔和なものは幸いです。私たちは自分で主張し、時に人を押しのけ、そして奪い取らなければ幸せはどっかに行ってしまうと思い込んでいるような者たちです。しかし神様、あなたの御言葉の招きの通り、神様がくださるその道を私たちに歩ませてください。あなたの十字架に背負われ、そしてあなたご自身に背負われ、そしてあなたのくださるものを喜んで受けていく道を私たちに歩ませてください。柔和なものになれるように、神様、私たちを助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。